自分は商業漫画家としては完全に失敗だった。その証拠に漫画雑誌での掲載がもう何年もない。漫画雑誌で原稿料がもらえるなら何でもやる。しかし、金にならない漫画家に漫画雑誌は仕事を発注しない。商業的に単行本はもう出ても出なくてもどっちでもいいと言えるのだけれど、商業漫画家としての自分はもうとっくに不在で、今の自分は漫画芸術家なので、芸術作品として単行本は大いに出したい。そして商業的に漫画は描かせてもらえるのは大いにありがたいのだけれど、商業的じゃなくても漫画は描く。だから原稿料がなくて、印税だけの仕事も非常にありがたいのです。もっと言えば、印税も原稿料もなくても勝手に書くのです。芸術家だから。本と雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の吉泉智彦です。
こんばんは、歌人の増野浩二です。今日は冒頭は、アックス最新号の泉荘207という吉泉智彦さんのコラム第54回、はい、漫画芸術家宣言の中ほどの文章を朗読しました。
ありがとうございます。
これはすごい熱い文章じゃないですか。
そうですかね。でも散々このラジオでも言ってたような内容ですよ。
でも文章で読むと、もっと言えば印税も原稿料もなくても勝手に書くのです。芸術家だから。
はい。
なかなか言えないですよ、それは。
そうですかね。でもまあ、やっぱでもいくらかお金は欲しいので、ちょっとでも、採算取れるようには、気持ちはそっちに向けてもいるんですけど、まあ、それがなくても書くぞってことなんですよ。
ヤマハのネットサイトのバンド使用税は本にしていただけばいいんじゃないですか？
あ、それは前からね、ちょいちょい本にしましょうっていう企画、いただいてどうぞぜひしましょうって言ってるんですけど、なかなか形にならないんですよ。
なるほど。まあ結構でもボリュームありますもんね、もうね。
そうなんですよ。前はね、本に出して売れないと連載が終わるから、まだいいんじゃないですかねつって思ってたんですけど、目標としてる4、5年がもう達成できてるので、いつでももう、本が売れなくて終わっても、まあ、しょうがないって思えるくらい長寿連載になってるんですよ。
ボリューム、本にしたら何冊分ぐらいになるんですか、今。
200冊だ、200ページだと、今、何回だっけ？もう相当やってますよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、今何回目か。調べてみます。もう50回以上やってるので、1回8ページ、54ページまで、54はやってます。かける8で、5、5、4、4、4、32、5、8、10、2、3、2冊ちょっとぐらいには、厚めの2冊ぐらいになりますね。
なるほど。今後漫画読んでますけど、展開としては何かこう、終わりの方を考えてるんですか？
特には考えてないんですけど、まあ、前はね、このボーカルの女の子はスナックで働いてるじゃないですか。そこでみんなが集って、それぞれ、色を担当して、ゴレンジャーになるっていう話を考えてたんですよ。
そうだったのか。
うん。
なんかでも、そんなにあるんだったら、本当に全2巻、まず分厚い2冊出してもらうといいですよね。
そうで
1
す
巻
ね。
だけ見て様子見ると書いてると売れなかったら嫌ですもんね。
ああ、確かに。うん、そう、ゴレンジャーになって、地元のなんか悪者を懲らしめる活動をするっていうのを考えてたんですよ。
それとは違う話みたいになってきましたね、でもね。
いや、まあ、いつでもそっちにはできるんですけ
な
ど。
るほど。 でも泉荘207のコラムだってもう54回じゃないですか。
そうですね。隔月だから相当長いことやってますね。
結構なボリュームだし、時事ネタとしてもものすごい長い歳月を描いていることになりますね。
はい、泉荘っていうのは僕が中野で借りてた2010年から、4年間かな
行きましたよ、確か。僕、違ったかな行ってないから
。そうそう、自主映画で、より昼影響でちょいちょい、撮影場所として使ってたんですよ。
行ったかもしれない、じゃあ。
そう、来てますよ。マスノさんが、なんか、住んでて、
住んでる手で撮った撮った。
空き巣に、村田くんとかが入ったら、家にいるっていう話です。
あったあった。なんか、懐かしいっていうか、すごい昔ですよね。
そうそうそうそう。その後僕は練馬に借りて、早稲田に借りて、早稲田とか高田の馬場に借りて、東京のアパートを、2年、3年前かな引き払うっていう。
僕、その高田の馬場の覚えてますよ、なんか、廊下があってね。
はい、そのアパートは取り壊しになる、なって、まあ、引っ越しをしたんですけど、そう。
そうですか。
そうなんですよ。
なんか今回のコラムで出てきたエロ漫画、みちおさんのツイート漫画が、全く評判にならなかったというので、はい、ツイートしときましたので、
ありがとうございます。
これを聞いた方は、マスノのツイートをたどって読んでみてください。
はい、まあ、
ハッシュタグつけました。
ささやかな漫画です。
あと、今回の4コマとっても可愛いですね。
あ、どんな内容でしたっけ？
ワンコちゃんが全部食べる？パパは食べないでっていうやつ。
そう。
すごい可愛いお土が。
毎日そうですよ。そんでちょっと食べると。
バカじゃなー
って、ものすごい発狂するんですよ。
これでパパは食べないでっていうのに、ポイと食べるところが小泉さんっぽいですよね。
もう、だって毎日そうやってね、独占するけど絶対残すんですよ。
ああ、なるほどね。かわいい、かわいい漫画じゃないですか。
そうですね。
いやー、今回のコラムの結論なんて、映画監督だったら赤字が大変だけど漫画家は大丈夫だっていう結論もすごい前向きですね。
そうですね。元手がかからない。
でも、確かに映画は失敗した時ってあまりにもひどいことになりますからね。
まず作るのにお金がかかりすぎますからね。人手もかかるし、
だいたいそれで抜擢された監督とかが一作こけると思うのでちょっと取れなかったりしますもんね。
はい、だから出版業はね、自分で自費出版とかしたら元手はかかるんですけど、ただ作品のみを制作するだけならどれもそんなに大してかかんないからいいですよね。まあ、佐藤修法さんみたいにアシスタントいっぱい使ったらまた話は違うんですけど。
まあね、佐藤さんの場合、それでも売れる漫画描いてるから大丈夫なのかもしれないけどね。
そうそう。だからね、そうやって作品のクオリティを上げて、バーンっていっぱい売る方法もあるし、そんなにね、絵のクオリティを上げずに、自分でなりに作品を作るっていう、その裁量も作者に委ねられているので、漫画は懐が大きいですね。
そうですね。CG っぽく書くこともできるんですもんね。
そう。あ、今月はですね、先月はもう11月になったから、CG の漫画をね、ずっと弟子の永田くんにお願いして作ってもらってたんですけど、永田くん、連載をアクションでやってたから、ずっと止まったまんまだったんですよ。それで、まあ、連載終わったんですけど、作ってもらうのに僕お金払ってたので、全くそれ、1円にもなってないから、いくらなんでもちょっとこのまま制作費を出しても採算のめどが立たないって思って、やり方習って自分で作ったんですよ。そのためにね、パソコンを買ったり、永田くんとズームでね、ソフトの使い方を教えてもらったりね、ちょっと新しい試みをいっぱいして、もう吐きそうでしたよ。
そうか、でもちゃんと自分でやり方を習ってやるってすごいですね。
まあもうちょっとしたらジャンプルーキーズっていう集英社の ジャンプの漫画のサイトにアップしようと思ってます。
あ、それは勝手にアップできる。
そうなんですよ。そうそうそう。ただ、本当にお金にならないので、全部で6話あるんですけど、今3話まで公開してて、4話目作ったんですよ。だからその後は、もう、有料で販売しようかな、どうしようかなって途中まで公開して、最後有料にするっていうのはね、ちょっと怒られちゃうんじゃないかなみたいな。
いや、でもそれはありなんじゃないですか？前半だけ公開して、最後は買ってくださいっていうのは。
そう、
つまんなかったり。
Kindle Unlimited ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
それでね、ビームでやってた、地下芸人の漫画を、自分で、公開してるんですよ。はい、販売してるんですよ。うん
う
ん、
ええー。
参考本として、1話、1冊380円ぐらいでもう売ってるんですけど、
うん、
サブスクリプションで、Kindle Unlimited でもやってるんですけど、それがね、結構お金になっていたんですよ。ずっと気づかなかったんですけど、月。あ、
以前、売れてたんですね。
そう、1万円ぐらいはなるので、
結構じゃないですか。
そうなんですよ。まあ、読んだ、これね、システムがね、多分、1ページ読むと1円になるんじゃないかな。
じゃ結構読まれてるんじゃないですか。
そう。枚数が全3巻で、トータルで500何十ページあるから、1回その3冊分読まれると500円ぐらい多分入ってきてんじゃないかなって思うんですよね。
だって電子書籍って割とお金にならないっていう人多いと思うけど、
そう
結構な金額ですね。
そうなんですよ。小学館なんて単行本僕1冊しか出してないですけど、年に2000円とかですよ。
いやでも僕も漫画になったショートソングとかたまに入るけど、本当何十円とかです。
そうですよね。
怒られちゃう、怒られちゃうのかな。
うん、まあそんなね、あれですけど、あんまり言うとあれかもしれないですけど、ただ、それでね、月1、2万円なるので、電子、その CG の漫画もここでやったら、エロ漫画だから、結構、
読まれるんじゃないかな。
枚数はそんな多くないんですけど、そこそこお金になりそうな気がするぞって思って、ちょっと期待してます。漫画芸術家宣言とは、ちょっとずれる話題で、芸術より商業的な話で申し訳ないんですけど。
うん、でも、なんかほら、インディーズ的な漫画描いてる人でも今、それで課金して売るやつとか結構高いですよ。
はい、
月々500円払うと読める漫画描いてるとか、結構なぼったくりだから、ぼったくり実は必要だけど、それに比べたら全然読者にとってもいいんじゃないでしょうかね。
はい。
なんか今度紙の、Kindle っていうか Amazon で紙の本も出せるようになるみたいじゃないですか。
どうなんでしょうね。
ねえ。漫画とかでもできるのかな、紙の本。
ねえ。
まあでもなんか僕自分のことじゃないのに漫画2巻まで出て3巻目が出なかったとか本当に未だに悔しい気持ちなんですよね。なんでさ、あと1巻出さないんだろうって思っちゃって
、売れないものは出さないんですよ。
でもほら漫画なんて3巻目から売れることなんてよくあるじゃないですか。どんな漫画も
完結したら読もうって人もいますよね。
そうそう、みんなそういう一気に読みたいから完結するまで読まない人ってよくいるから、
うん、
私の友人の小島まさきさんなんてアキラを全6巻揃うのに10年待って全部揃ってから読んだって人いるから
はい、
ね、
僕もね今ベルセルクをね作者の三浦な幸太郎先生でしたっけ、三浦先生が亡くなっちゃった、うんもんだから完結しないんだって慌てて今読んでますよ、う
ん。まあ漫画は完結しなくてもいいっていう説もありますけどね。
ねえ、ただ僕は物語好きなので結末がないものを そんなに評価していいのかみたいな気持ちはありますよね。
ありますね。ただほら、一巻面白かったけど、それだけで、あと別に面白くない漫画ってあるじゃないですか、たまに。
ある。うん。
で、賞とか取っちゃって一巻とかだけなのに。
そうですね。
そう。でも、続きが意外と腰砕けの漫画ってたまにありますよね。
あと、長く続きすぎてグダグダになるとかね。
うん。あと、風呂敷広げすぎて意外とつまんない結末とかね。
そう。
うん。漫画だからそういう意味では変わった芸術で、だからこそ3巻ぐらい出せばいいのに、そんなに出版社は苦しいのかなって思ったりしますけどね。
そうなんですよ。
まあ苦しいのか、そういうことでもしないと、でもちょっと漫画家に厳しいというか、
はい。
あんまりこう何、先行投資をしてないって感じがありますよね。3巻ぐらい出さないっていうのは。
うん。まあね、出版社も今厳しいんでしょう。
でも例えばさ、すごい情報して3巻出すけど印税なしで、
はい、
その代わり何部売れたら印税にするっていう仕組みの契約にしませんかとかさ、妥協点ってあるじゃない。
あ、
だってい
いです、ね、
例えばアックスみたいにその、うん、原稿料は出ないんだけど本にしますよとかさ、
はいはい、
そういうこう100か0かじゃない妥協点って作れると思うんですよね。
そうですね。でもね、アックスもアックスで、うん、昔はアックスで本出したらよそって仕事がもらえるとか発注が来るっていうのがすごかったんですけど、うん、今あんま関係ないっていうか、そういう広がりが特にない感じしますよ。
そうか。だからあの奈良への方とかは自分で売り込んだりしてはなったのかな。
そうかもしれないですね。
名刺代わりにならないってことなのかな、漫画出しても。
そう。まあ、実際のとこわかんないですけどね。僕の、うん、あの、見立てでは。
まあでも、小泉さんみたいに漫画芸術家として、
はい。
マイペースでやってれば何かまた映像化されたりすることはあるかもしれませんね。
そうですね。まあ、とにかくね、手を休めないようにしようって思ってます。
いや、素晴らしいですよ。漫画芸、僕なんて、その、短歌芸術家宣言できませんもん。
短歌はそもそも芸術ですからね。
うん、そう、大体短歌は僕、低予算短歌っていう、こう、名前を考えたことあるのね。はい、漫才師の名前かなんかで。低予算短歌です。でも、低予算短歌って誰も面白さ分かってくれなくて。
はい。
もともと単価なんて低予算じゃないですか。
まあ、予算かかってる感じしないですよね。
そういうことのおかしみなんだけど、みんなその前提がないからちっともおかしいと思ってくれないみたいで。
なるほど。
だそういう意味では、単価芸術家宣言とか言うのは全く何言ってるのかわかんない言葉になっちゃいますね。
逆にあれじゃないですか。そう予算をかけて単価作るみたいな。
うん、でも最近はそういう人もいて、自分の本を売るためにすごく宣伝にお金かけてる人とかいてね。
はい。
それはそれですごくいい試みだと僕は思いますけどね。単価が商業的に通用しないっていうのは思い込みすぎてる。やっぱり0か100かで思い込みすぎてるから。
はい。
いろんなレベルがあると思うんですよね。そんなに部数は売れないけど、すごく欲しい人が、ね、すごく少数確定。500人は絶対いるとか、
ええ、
1万円の本でも500人を買うとかだったら商売になるじゃないですか。
はい。
だそういういい着地地点を見つけられないものかと思ったりしますけどね。私もちょっと体調がずっと悪かったんですけど、
うん、
明日も鍼灸、耳鳴りの治療で鍼灸に行くんですけど、
お
なんか全身、足から手から顔まで針刺されてくるんですけどね。
ヘルレイザーみたいになる。
前よりは、そう、目をちょっと薄め開けると顔中に針が刺さって怖いんですけどね。まあでも、前よりは体調がマシになったので、ちょっと、来年僕25周年なんですよ、単価デビュー。まあ、なんかちょっと、せめて何か本出せないかなって今考え始めたところですね。
体調方針の方は、
うん、帯状疱疹の神経痛は実はちょっとあって、
は
あ、でも多分残っちゃったんですよ。だから何か気圧の関係とかで時々頭がピリピリって痛いんですけど、あ、耳鳴りも耳鳴りで未だにこう今もイヤホンしてるからぼんやりさーって感じでこうさわーって感じの耳鳴りがしてて、
はい、
まあ、でもその新旧が案外こうやってみたときにいい感じがあったので、試してみようと思ってもう一回行くことにしましたけど。
大変ですね。
まあでも多いんですよ、耳鳴り多い。耳鳴りあって諦めてる人ってすごい僕の世代で多いみたいなので。
はい。
なんかもうこういういろんなとこが故障しながら生きていくのかなと思いますね。
じゃあ今日はそろそろ本について話していきますか。
そうですね。
今課題本が上がります。
昔から進めていた山本文雄さんのブルーもしくはブルー、
はい、僕は今日読み終わりましたよ。
この本はだいぶ昔に出た本なんですけど、
はい、
角川文庫で出た後に新装版がつい最近出たばっかしなんですね。
あ、僕角川文庫です。
平成8年に文庫が初版出てて、
はい、
令和3年に5月にまた出てるんですよね。
ははなんかね、読んでると結構内容が古いですよね。携帯とか出てこないし、
時代を感じさせますよね。電話とかね。
なんかそう、結構景気がいい時代だなっていうのがありますよね。
そうですね。解説、小泉さんのやつの解説って新しい解説でした。柚木麻子さんでした。
あ、違いますね、三橋明さんです。
あ、じゃあ最新版じゃないんだ。
そう、僕92年に刊行された、あ、違うな、のを文庫化したものです。平成8年に書刷りが出たやつですね。
なんか僕の手元にあるやつは柚木麻子さんが最近書いた解説がついてるから、
ほう、
その時代のズレについての言及があってすごい興味深い解説なんですよね。
あははは。だからバブル直後に出版されて、なんならバブル期ですよね、書かれてたの。
うん、きっとね。そうそう。あ、それはね、解説でも、指摘されてましたね。女の人がこんなくらいの仕事しててお金稼げてるのなんて今じゃありえないとか、
うん、
うん、あとハラスメントの感覚が今と違うから、
うんうん、
そこは確かにすごい時代の刻印があるんだけど、例えば電話の扱いとかね、うん、僕は久しぶりに読んだので全然覚えてなくて、
はい、
こんな話だったっけと思いながら読んでました。特に女の人がファッションの仕事してることと、
はい、
男がヤンキーっぽい男が出てくるので、
はいはい、
案外私たちが語り合った自転しながら好転すると人物と近い人がいましたね。
近いんですよ。なんか板前が、
出てきて、
出てくる。
それは別に他の作品がそんなキャラが被ってるわけじゃないから、
で女の子はアパレル系で、店員がマヌカンって呼ばれてますしね。ハウスマヌカンですし、ヨギーのハウスマヌカン。
あ、それもしかしたら僕のバージョンでは変えてあるのかもしれない。
あ、本当に。
僕はね、だから山本さん亡くなった日に本屋さんに入って買ったから、
お、
新刊本屋さんで新品が売ってたんですよ。
そう、今ね、マヌカンつったらちょっとマヌケな用語として扱われてるじゃないですか。時代錯誤みたいな。
うん、だちょっともしかしたら最新版は古い言葉を変えたのかもしれないですね。
そうですね。
だから、一部表記を改めましたって書いてある。
なるほど。
うん。まあ、それでも、やっぱり時代は、今の時代でないことは明らかなんですけど、
ええ。
なんか、この話が僕が好きなのは、ちょっと、ネタバレせずに話すことが難しいので、もう諦めてほしいんですけど、聞いてる方は。
そうですね。
うん。青い子って書いて、倉庫っていうね。
そうですね。
人が、自分と全く同じ顔の人と出会っちゃうところが始まるんですよね。
はい、そうなんですよ。
また、その倉庫っていう人がさ、結構こう、夫がいるのに、恋人もいるような人なんだよね。
まあ、自転しながら好転するの主人公と結構イメージが被るところありますよ、う
ん。だから小泉さん嫌いかもしれないと思って僕心配しちゃいました。ファッションに興味
があ
るし。
自転しながら好転するの主人公と被るんですけど、明確な違いがあるんですよ。
うん、それは？
それはね、まあ本当最終的なネタバレの部分でもあるんですけど、 この倉庫は、こちらの倉庫は、自分の、その自分本位であることに対して、最終的に自覚的になるんですよ。
ああ、なるなる、なるんですよね。
自転しながら好転するは、自覚的にならずに、自分を肯定したまま、時をずっと経ていくんですよ。
うん、それでその代わり娘の視点でお母さんがダメな人であることが伝わるんですよね。
だからこっちの主人公の方がすごく好感が持てるんですよ。
ああ、そうでしたか。
はい。
この小説だって出だしからして私には男性を見る目がないらしいっていう始まり方で、ですごい親切だけど自分に無関心の夫と結婚していて、職場の若い男と浮気してるんですよね。
そうですね。
それだけどその暮らしが全然自分にとって失敗だったと思ってて、昔結婚する時迷ったもう一人の野生的なヤンキーの、ヤンキーっぽい男の人のことを覚えていて、
はい、
あっちの方が良かったんじゃないかとちょっと思ってるようなヒロインが、
そう。
ふらふらとその男の住んでるところの近くに行ってしまうんですよ、旅先でね。
そう、博多で。
で、まさか会うと思わなかったら会っちゃうんだよね。
はい。
そして会った時に、その男のそばにいた女の人が自分とすごくそっくりであることに気づいて衝撃を受けるんだよね。
そっくりどころじゃなくて、まさに自分だったんですよ。
で、この話がすごい変わってるのは、双子だとかいうことでもなくって、まあ、ドッペルゲンガっていう言い方してるんだけど、本当に本人なんだよね。
本人で、どっかで人生がこう、自分が分裂しちゃうんですよ。
そこが、ちょっと現実離れした話で、まあ、結末まで言っちゃうと別に夢落ちでもないし、
そう。
あの、勘違いじゃなくて実在してるっていうまま話が進むから、ちょっと変わった、こんな終わり方って思いませんでした、小泉さん。
面白いんですよね。そう、だから SF なのかファンタジーなのかって思いながら見てたら、
うん。
まあ、どっちでもあるみたいな。うん。
なんか味わいが変わってるでしょ。あと、結構さ、
はい。
その、嘘のつき方が上手で、
はい。
あの、例えば、メインが、ヒロインのメイン、本当の本体の方と影の方がいるんだけど、
はい、
本体の方と先に出会ってる人には影の方は見えなくなるっていう、
そうですね。
ルールがあるんですよね。
ええー。
だから本体の方を先に知ってる人が、あの、二人一緒に見ても片方のしか見えてないっていう、幽霊状態なんだよね。
はいはい、あとね、本体がもともと東京に住んでた倉庫 A って言うんですけど、倉庫 A は一人称で綴られて、交互にその倉庫 B のパートになるんですけど、うん、倉庫 B の時は三人称で語られるんですよ。
あ、そうでしたね。
そう。だからね、上手って思いました。
うん。だこの時すごくまだ初期なんですけど、大人向け小説書き始めて何冊目かなんですけど、うん、
はい。
ちょっとびっくりして僕読んだ時、なんて面白いんだと思ったんですけど、でも、比べて読むと、自転するしながら好転するの方が、こう、解像度は高いっていうか、
はいはいはい。
こう人間の現実味みたいな細かさはすごい上手いですよね。
そうですね。
だから、あの、僕の中ではブルーもしくはブルー、すごい傑作っていうふうに思ってたんだけど、確かに面白かったけど、割とこう、さささっとこう、水彩画みたいなあっさり感があって、
はい、
それに比べると最新作、最近作の方がものすごい緻密な、本当に実在する人としか思えないから腹が立つみたいなところがありますよね。
あるし、やっぱでもね、ページ数多いじゃないですか。
うん。
そりゃ、詳しくもなりますよ。
まあ、だからブルーもしくはブルーは程よい話であっという間に読めますよね。
そうそうそう、250ページです。あ、まあ、文庫本だから、他の、あれだとまた枚数違うかもしれないんですけど、すごい読みやすくて、さっさっと読んで面白かったです。
なんかでもこれ、こういう設定の話って映画なんかにしても、嘘つけっていうさ、なんかこう、そうそう、無理やりこう話をそういうふうに持っていきたいから、駆け足になったりするじゃないですか。
はいはいはい。
説明が。それがないのがすごい上手いんですよね。
あの
ね、
やっぱ僕こういうちょっと、口頭無形な話だと、 どっかここ無理あるんじゃないかみたいな。
もう。
そうそう、なんか、重箱の
都合主義。
聞きたくなるじゃないですか。
うん、なるなる。
だけど、すごく、丁寧に、
丁寧にね。
抑えてあって、変に派手になる場面もないし、
うん、うまいんですよね。
だから SF としてちゃんとしてる感じがしました。
うん。だって自分と同じ顔の人がいたときに、その人を突き飛ばしたりして、
はい。
こう、驚きの描写とかもすごい本当っぽいっていうか、怖がったりする。で、偶然出会うっていうのもすごく、本当はご都合主義なんだけど、まあこれならあるかなと思わせるような話の運びなんだよね。
あり得る範囲の、偶然でしたよ。
うん。それがうまいんですよね、いちいち。
そうですね。
うん。で、二人がこう、まあ、話もネタバレしちゃうけど、交互に人生入れ替えて暮らしてみようっていう提案するんですよね。
1ヶ月間入れ替わって暮らそうみたいに言うんですよ。
だからあれだよね、二人のロッテっていう昔の話がそうで、
はい。
双子がたまたま入れ替わって暮らすみたいな話だったんだけど、
はい。
まあ、それから、それもちょっと踏襲してると思うんですけど、この場合はでも、自分があり得たかもしれないもう一つの人生と入れ替わるっていう話なんですよね。
そうですね。
ただ、その辺の扱いもうまくって、ヒロインの本体と、その、影の方の人とは記憶がちょっと違ったりするんですよね。
あ、そうですね。
影の方は、
うん。影の方は思い出そうとすると、なんかあんまり思い出せない。とか頭痛い。
思い出せない。だから、人生が分岐した、前のことはあんまり覚えてなかったりするんですよね。
そうなんですよ。
それだから影の方の人は自分はそう、影、どっちが影かと思ったら自分に違いないと思うんだよね。
うん。
なぜかというと記憶が子供の時の記憶がなさすぎるから。
はい。
それもリアリティがありましたね。
そうですね。
で、その、結婚するときに迷った相手のことも、本体の方はすごく覚えてるのに、影の方の人はもう一人いたことをあんまり覚えてないんだよね。
はいはいはい。
そういうこう、一個一個のこう、ディティールがすごくて、どうなっていくんだろうと思って読んでいくと、なんか、まあ、すごく、読解的に、説明的に読んじゃうと、人生入れ替わってもそれはそれで大変だなっていう話なんだけど、でもそれの描写が一個一個すごく本当っぽいんですよね。
そうですね。ただ僕はね、ちょっとやっぱ気になるところもあって、博多に住んでた河野っていうね、自分のもう一人の B の旦那さんが、主乱なんですよね。
そう、主乱で殴るんだよね。
DV なんですよ。
うん。
でも、すごい、独占欲が強くて、彼女に対して強い執着をしてるんですよ。なんかね、結構、まあ、でも本当、そうじゃないっていうこともあるかもしんないんですけど、そういう人、本当に痛い目に遭うと、本当にその彼女のことを好きな分、暴力とか振らなくなるような気がするんですよね。
そうですか。僕は結構こういう人いるんじゃないかと思って読んじゃったな。あと、むしろ山本さんってそのヤンキーを描いてるから、本当にこういう人と付き合ったことあるんじゃないかと思っちゃった
な。そうかもしれないですね。でも、自転しながら好転するは、ヤンキーとうまくいくって話だったじゃないですか。
でも、あれもやっぱり時々、乱暴になって、暴力を振るうシーンは一瞬あったよね。
そうですね。
あまりにも主人公、ヒロインがわがままだからなんだけど、これじゃあ振るうよ、暴力、ちょっと思っちゃうとこあるんだけどね。
そう。で、このヤンキーも、こっちのヤンキーは、ずっとその、奥さんとしての倉庫 B が、無抵抗で何かあったら謝るみたいな従順なふりをすればしのげるっていう対応をしてるじゃないですか、ところが倉庫 A と入れ替わったら反撃をされるんですよ、多分ね、そういう人って一回反撃されるとなんかすごいうわってなるっていう気がするんですよね。
そうなのかな。僕 あんまり自分自身そういう DV のパートナーがいたことがないので分かんないんだけど、
う
ん、
まあ、僕もそうなんですけど、でもいじめとか結構そうじゃないですか。ずっと無抵抗な人が亀になってると永遠にいじめられ続けるけど、なんか一回ガツンってやったら、うん、あーってなってそこで終わるみたいなことってよくあることなんですよ。
でもそうじゃないこともあるんじゃないかな、まあ、
そうじゃないことも大いにあるでしょうね、
うん、
だけどその後は描かれてないので、この作品の中でそうであったともそうでなかったとも言えないんですよ。
まあだから確かにその入れ替わって本体の倉庫の方と交流したその暴力夫が、
うん、
その後どうなったかは分かんないんだよね。
そうだから僕はね、そこで感激されたことで夫がハッとなっていい旦那さんになるっていうのを期待して読んでたら全然そうじゃなかったってことが僕のその感じたことなんですよ、うん、
あ、でも僕はそこの結末こそいいと思ったのね。で、最新版の解説でもそこが指摘されてあって、
はあ、
実はねドラマになったんですよこの話って。
あ、そうなんですか。
でドラマだとね、
うん、
幸せになるの。
あ、旦那さんがいい旦那さんになるんですか。
そう、それで女の人側が心を入れ替えることによって男たちもうまくまとまって二人とも幸せになりましたみたいな結末なのだから小泉さんのその想像は男たちの願望なんじゃないかな、もしかしたら。
願望、まあ俺はそのね、本当にいじめっ子が増長してて反撃されないからと分かってて増長してるやつっていうのが本当に嫌いなんですよ。
うん、まあ、僕も嫌いですけどね。
吉野家ですごい混んでた時にパッと目の前の席が空いたから座ったら、
うん、
並んでんだよって怒鳴られたことがあるんですよ、中野で、
うん、はいはい。
そいつって多分ね、怒鳴り返されたことないと思うんですよ。
うん、僕それはね正直納得できないな。
お
う、なぜかというと僕割と弱そうに見えてはっきり言う方じゃないですか。
はいはい。
だから人生で、その、ヤンキーみたいな人に言い返したこともあるんだけど、
うん、
だからといって僕は一目置かれることがなかったもん。
それはですね、
うん、
言い方がそんなに強そうじゃなかったからじゃないでしょうか。
うん、それは言い返したんだけど、暴力的な腕力とかでやり返したわけじゃないから。
うん。
うん。だから、あの、ひるんでるのは見たことありますよ、そのヤンキーが僕が言い返したことで。でも、じゃあその人たちが僕に対して、あの、なんかこう、ちょっと上から来る感じをなくしたかっていうと、そんなことなかったので、小泉さんはあんまり舐められたことないんだと思う、人生で。
あとね、駅とか人混みでバンバンぶつかってくる人いるじゃないですか。
まあ、女の人とかにぶつかるって言いますよね。
ああいう人もね、やり返されたことないと思うんですよ。
うん、それは僕はね、そういう人もいると思うけど、違う人もいると思うんです
ね。あ、だからね、本当にやり返してやりたいって、もうガツンとかまして、わーって思わせたいっていう。だから やり返されないからどんどんどんどん増長してってると思うんですよ。
まあね。まあそうなんだろうけど、そういう人たちって反撃したところで、心を入れ替えたりしないんじゃないかな。
ああ
。それでね、ちなみにドラマでは、そういう、あの、女の人側が心持ちを変えたことで、男側が柔和になって、
うん。
二人とも元社員に戻りました。めでたしめでたしって結末だったのね。
うん、それは多分山本さんは気に入らなそうですね。
で、それに関して解説では、
ええ。
まあ、そういう風にする気持ちもわかるんだけども、そうしなかったことがこの小説の要なんだっていう言い方してる。
なるほど。
だからちょっとフェミニズム的な感じのことを切り口として、解説書いてて、とってもいい解説だと思いましたけどね、僕は。
はい。
ちょっとあまりにも上手に解説しちゃってるから、この読み方に引きずられてしまうようなとこもある。感じはするんだけど、
はい、
でも本当にそのドラマではこうだったけど原作では正しく読み解いて、つまり ドラマでそういう結末にしちゃったってことは、当時正しく読まれてなかったじゃないかっていう言い方してるね。本書は大ヒットしたベストセラーだが、発売された当初、正しく読み解くには、もしかして私も含めて読者が成熟していなかったのかなとも思う。
はあ、
その一端が現れているのが、本作の映像化だ。稲森泉が主演した2003年放送の連続ドラマは、演者の熱演もあって視聴率が良く、原作のストーリーテリングが生かされた成功作だった。しかし、ラストだけは大きく異なっている。
なるほど。
倉庫 A も倉庫 B も、なんとそれぞれの夫の元に戻り、暴力も不倫も許し、それが彼女たちの成長の結果として描かれる。山本文夫氏が強く警鐘を鳴らしていた、努力して愛することを二人は進んで選び取り、すべては気の持ちよとばかりに、笑みを浮かべる場面で幕切れが訪れる。
うん。
リアルタイムでこのドラマを見ていた私はぼんやりした違和感を抱いたが、それでもドッペルゲンガーの話としては十分に面白く感じたし、批判続出というわけではなかったと記憶している。
なるほど。
つまり、私を含め当時の多くの視聴者にとってこの物語の怖さは、すべて倉庫の自己責任と考えすぎによるもの、ひょっとしたら彼女の不安が見せた幻であり、女性の置かれた閉塞状況は本人の気の持ちようで乗り越えられるものと、どこか本質を見誤っていたということなんではないかっていう解説なのね。
はい。
つまり、女性たちが本当にもうどうしようもなく解決しない問題を抱えてるってことを山本君は描いてるのに、
はい、
ドラマではあっけなく解決してたのはおかしいっていう主張だよね。
まあこれはもっとね、根深い問題ですよ。それはね、何かというと、彼女たちが倉庫 A 倉庫 B も求めるだけで本当に愛することができないタイプの人間であるってことですよ。
うん。そのことはさ、
うん、
なんかちょっと心持ちを変えたところはあるじゃない?この小説でも。
うん。うん、
で、私のせいなのかなって、例えば夫が急に入れ替わったことによって夫が優しくなったりとかするわけじゃない?
そうですね。
そういう描写はあるんだよね。
ある。
もしかしたら私のせいだったのかな、この人がこんなに冷たく。
もちろんそういう側面もあるけど、
うん、
そこは大きい部分ではあるけれども、
うん、
もっと根っこの部分はそこじゃないですよね。
うん、小泉さんはでもさ、割とそういうことをおっしゃるんだけど、割とその、なんだろう、ご自身がこう愛情を持つときにさ、
はい、
すごくそういう無視っていうか自分をなくすほど愛情を持つことができる人だからなのかな。
まあそれもね、子供ありきですよ。
ああ、
だから
なんか
妊娠するじゃないですか、うん、倉庫 B が、
うんうん、
って思ったんですよ。流産って産めばいいのにって。でも山本さん、まあね、ご自身はお子様いらっしゃったのかな。
山本さんいなかったと思うね。
だからまあ、そこから先は、ちょっと手に余る部分だったのかもしれないですね。
なんかでも、僕はこれ、本当に久しぶりに読んだから、妊娠した時も驚いたし、流産することも知らなかったから、忘れてたから、なんかすごい悲しいなって、しかも結末までさ、すごい悲しいじゃない、結果的には。
そうですね。
ね、ちっとも明るい兆しで終わらないじゃない。
全然明るくないんですよ。自分がクズだってことを認めて終わるって、僕はこれはすごくいい結末だと思うんですけど、そういうお話大好きですから、うん、主人公の佇まいとして。だけど、辛いですよね。
なんかだからお互い羨ましがってた二人が入れ替わってみたけども、
うん、
どっちもどっちだったっていうことが分かって、
うん、
かつそれぞれに結局生きてはいるんだけども、多分傍から見たら幸せそうに見えない結末なんだよね。
そうですね。
なんかさ、その影の方のヒロインが もう暴力慣れきってて、
うんうん、
こういう風にいつも謝っとけば、お酒飲んでないとき優しい人なのよみたいな感じじゃない？
そうですね。
それはでも結構僕の知ってる、殴られる女性がやりがちなことだなとちょっと思ったな。だからもう慣れてて操縦してるつもりで、
うん、
もうとりあえずこういうとき逃げとけばいいのよみたいな。
で、身近にそんな人がいないので、まるで見当がつきません。
うん、あとは男で殴る人多いんだと思うよ。僕、自分は人に手を挙げたこともないのに、離婚の時に言葉の DV とか言われて、DV、うん、DV 法みたいなもんで子供なんだって言われたんだけど、
うん、
僕なんてむしろ、こいつ呼ばわりされて、ぶたれてた方なのね。
はい。
で、そんな僕でもそういう DV 法とか言うってことは、世の男たちは本当に殴るんだと思うんだよね。特にこう、ヤンキーっぽいタイプの人、はいはい、つまり言葉が上手くなかったりするから、
なるほど。
女性に反論されたりみたいな。で、ある人にね、ある人に、マスノ君って女の人殴るって聞かれたことあるのね。で、なんでですかって聞いたら、なんか、その人がいいと思う文章を書く人はみんな女の人殴るんだっていうの。
誰ですか？
まあ、それで、ね、後で僕、友の会の方で言いますけど、
はい。
ちょっと、あまりここで言うことは、
そうですね。
はばかれる話なんだけど。
誰ですかって言われても言えるわけがない。
そう。だから、えと思ったんだけど、僕はその時点では誰のことも手を挙げたことなんかなかったんだけどさ、
はい。
でも、そう言われるってことは本当に多いんだよ。男で人を殴る男、女の子を殴る人。そうです
か。まあ僕もね、マスノさんと同じく割と弁が立つので、
うん、
逆に叩かれます。
弁を立つとまだ言い返せるからいいんだと思うんだよね。でもそうすると言葉の DV とか入れちゃうんだよ。僕なんて。
モラハラって言われる。
そう、僕なんてさ、こいつ呼ばわりだったんだよ、こいつ。
僕ね、モラハラって意味わかんないんですけど、
あ、モラハラはね、でもね、
モラハラって言ってる方はモラハラじゃないんですか？モラルって別に人それぞれ100人いたら100人モラルがあるんじゃないですか？
そのような理屈をこねて私を追い詰めましたって言われるんだよ。
だからモラルを振りかざす方がモラハラじゃないかって思うんですよ。
僕、愛のことはもう仕方ないって本で、
うん、
結婚中むしろ僕の方がモラハラに合ってたじゃないかっていう説を唱えてみたんだけど、
はい、
っていうか僕は本当はお互い様だと思ってるんだけど。
ねえ、だからモラルを振りかざすのが、そもそもおかしいし、多様性社会とか言うんだったらモラハラって、あ、なんかもうないじゃないですか。何言ってんだろうって思うんですよ。
でもそれは長い歴史の中で女性が虐げられてきてるから、
そうか。
今は男が多少弱い、良くない立場に追いやられ、
はい。
男はひどい目にあっても、オッケー、女性はひどい目にあっちゃダメっていうようなバランスを取る段階なんじゃないかっていうふ
う
に私の友人は言っていました、
うん、僕も実はそう思ってますよ。だから男の立場でフェミニズムがどうだこうだっていうのは、
うん、危険だよね。
ダメじゃないかって思うんですよ、
うん、そう。でも小泉さんが言うその気持ちはすごくわかりますよ。言い返してみたら変わるんじゃないかっていうのって、ほら、福光茂幸さんの漫画で、育児漫画を今愛読してるんだけど、福光さんがさ、子供がいじめられてる時の対応がすごく賢くて、
はい、
こういう風に対応しろよっていうアドバイスすると本当にうまくいくのね。
へー。
で、やっぱりそれは大人の知恵で、
はい、
あとは学校の中でこういう風に振る舞うと舐められちゃうよってことを結構、福光さんはヤンキー校出身だから、子供たちに教えることはできるんですよ。
なるほど。
で、男の中でそういう逃げ方するとからかわれちゃうから、こういう絵とか、
うん、
それって賢いなと思う反面、
うん、
福光さんの家はうまくいったけど、やっぱうまくいかないこともあると思うのね、僕は。特に僕なんて口は立つけど、言い返すのとかうまいんだけど、やっぱ腕力が全然ないから、やっぱり殴ったりとか暴れたり、物を壊したりする人はちょっと一目置かれて、あいつ怖いってなるんだけど、口だけで言うようなタイプは、やっぱし舐められ続けると思うんだよね。本当に。 あんまり男らしくない感じで、女の腐ったようなのとか言われちゃって。
あいつはうるさいだけだみたいな。
そう、あいつ、もう何言っても100返ってくるって言われちゃう。女性にも言われるもん。女の人だって言われるもん。女の人も、こう僕が反論すると、
はい。
なんか、ああ、出た、乙女座の A 型とか言われたことあるし、感じ悪いでしょ？
乙女座の A 型ってそう、なんか言うと、もう、あれ、あれこれ言い返すタイプなんですか？
だから、うん、やっぱあるんじゃない？その知らないけど、星座の性格、うん、A 型でちまちましてて、
うん、
乙女座で女の子、女のっぽいとこがあって、で、女の子たちがこう、掃除やってない時に僕が掃除ちゃんとした方がいいですよとか言うと、
うん、
絶対、乙女座の A 型とか言われて、すごい嫌な感じでこう、からかわれたりしたのね、若い時に。
へ、
僕だって女の子に泣かされたこともあるし、喧嘩で。
へ、
カバンを、リュックサックを、リュックサックじゃないや、うん、ランドセルを引っ張られて捨てられて、うん、女の子に泣かされたこともあるのね。
はい。
だから、僕は女性が、女の人って弱いと思った男にはすっごくとことんそういうことすると思ってるんだけど、
はい。
女性感としてね。
ええ。
だけど、その、だから、女の人が男にすごくうまく言い返したところで、ぶん殴る人はぶん殴ると思うな。
なるほど。
ただ、確かにやる価値はあるというか、言い返してみたらちょっと変わる。例えば、すごく泣くとか、
はい。
よく僕女性に相談されると泣いてみたらって言うんだけど、
うん、
みんな男が、女の人とって男がこんなことやって嫌だったってことを言わないんだよね。だから、泣きながら嫌だって訴えてみたらいいんじゃないっていうふうに言ってみたりするんだけど、いや、そんなことできないっていうのね、女の人は。
はい。
例えば会社の上司が嫌なやつだとか言うときにさ、
うん、
もう会社でもいいから泣いてみたらいいんじゃないって言うと、そんなことを、できると思ってんのばっかじゃないって言われちゃうのね。
まあね、そんな泣くのはちょっとね、弱みを見せることになるから嫌ですよ。
うん、でもそれはやっぱ小泉さんが案外強く生きてきた人なんですよ。僕みたいなタイプだと、
はい、
女の子の前で泣いたことなんか何度もあるし、
まあ、そもそも泣いて怖かった。泣かないですからね。
泣いて怖かったとか言われるんだから、離婚の時に。本当に。
まあ、子供がね、5歳の時に1歳の赤ん坊が泣いて怖いって言ってましたよ。
ああ、本当、子供って面白いね。やっぱそういう子供の成長の面白さみたいなものを一切味わうことなかったから、なんか自分はもう子供の父親なんてことは一切ない人生だったんだなってことを今、しみじみ噛み締めてますよ。
すみません。
小泉さんの、その、成長の描いた話を見るたびに、ああ、いいな、こんな面白いことがあったのかとか、
そう、だからね、そうこ B も子供を産んで欲しかったんですよ。
まあね、そこで子供を産んでたら、例えば、だって二人いてさ、ドッペルゲンガーと影と本体で、結末読んでない人には悪いけど、影の方が妊娠しちゃうんだもんね。
そうなんですよ。そしたらね、本体の方が、影が薄くなってきちゃう。
そう。それが、そういうとこも面白かったね。
面白かったですね。僕ね。うん、
それで立場変わるのね、
はい。はいはい。そうそう。特に良かったのはね、倉庫 B が、工場で働いてるじゃないですか。ミシンお張り子みたいに、
うんうん。はいはい。
で、そこに、都会で自由を謳歌してた倉庫 A が入れ替わって、その仕事で、すごくなんか、
生き生きとするんだよね。
そう。自分の心地よさを感じるんですよね。
ああ、自分は本当は裁縫とか好きだったんだって思い出すんだよね。
そう。そこ
で、すごく、
とても良かったです。
割と、その、満たされた暮らしをするんだよね、しばらくはね。
そうなんですよ。
うん。
だから、ああ、そういういいとこあるじゃんって思って読んでたんですよ。
なんか僕、すごい近くにね。
はい。
夫がすごいひどい人なんだけど、やっぱり子供もいるから分かられないっていう人が結構いるわけなんですよ。
はい。
そういう人は、やっぱ夫がひどいひどいって言うんだけど、やっぱり分かれられないし、ちゃんと反論もしてるんだけど、全く夫には響いてなかったりするわけ。こういうヤンキーな感じの夫じゃないんだけどさ、
はい。
だからそういう人って多いんじゃないのかな。ぜひ聞いてる方でそんな人いっぱいいますよとかいう意見があったら、あの連絡いただけたらと思います。
まあ、こんなことをね、こんな見ず知らずの人間に言うのもあれかもしれないんですけど、暴力を振るわれてる人の意見ってちょっと聞いてみたいですね。
なんかでもそれは僕、自分が DV だって言われた時に調べたんだけど、なんかね、その女の人でお父さんとの関係がまずかった女性って、
はい、
お父さんが暴力を振るような時があるんだけど、暴力を振る男だった時って、お父さんっぽい男を選んで交際しちゃうんだって。
ああ、よくある話じゃないですか。
そう。それで、その人とうまくいくことによって、お父さんとの関係も修復できると思ってしまうんだって、無意識のうちに。
はあ。
だからこそ、いくら別れても別れても同じような男と付き合っちゃうんだって。それは表面的には一見暴力振らなそうだけど、敏感に感じ取って、暴力振る男を選んでは、振るわれて、うまくいかなかったっていうふうに別れていくらしいんだよね。で、それはやっぱ自分の子供時代のお父さん、怖いお父さんっていうイメージをやり直したいっていう願望なんだって。
なるほど。まあ僕は男の立場だから、それはよくわかんないんですけど、でも、暴力振るいたくて振るう人っていないと思うんですよね。
まあでもそれは負の連鎖で、その暴力振るったお父さんもやっぱり誰かに暴力振るわれてきたんだと思うんだよね。で、黒人の世界なんかで本当にそれが多くって、
はい。
黒人の男性って親にそうやって育てられた人が多くて暴力振るっちゃう連鎖が続いていてみたいなことはよく映画になってませんか？
そうかもしれないですね。
僕は逆に、ちょっとこんなことを、この、友の会じゃない方で言うのは言いにくいから、後で友の会で話しますけど、
はい。
僕も男のくせに、なんかそういう、ちょっと子供の時のことを引きずった人を好きになっちゃうところがあって、それは実は自覚してるんだけど、自覚しててもダメなんだよね。
はは
それは後で話しますね。
わかりました。
だから、まあ、小泉さんのポイントはすごくわかるし、僕も確かに子供が育ったら面白かったなとかいうのもちょっと思ったし、あと、まどろこしっていいですよね。倉庫 B の方が、ちゃんと反論しろよとか、あともう、お酒飲まないでくれって頼むとかさ、まあ、あとは、今だったら映像に撮って本人にひどい時の夫を見せろとかね、アドバイスしたくなっちゃうんだけど、でも大抵暴力振る男ってさ、はい、後で謝るのがすごいんだよね。
なんか5倍ぐらい優しくなるっていう。ホストと、その、なんか、貢いでるやつみたいな感じ
で、ね。それで女性は、私がいなければダメなんだわ、この人と思って優しくしちゃうんだよね。で、それはものすごく、こう、ある種の典型で、まあ、山本美桜さんがそういう目にあったことあるかどうかわかんないんだけども、
はい。
そういう目にあった人が身近にいたかもしれないぐらいのリアリティはありましたね。
そうですね、今回はね、山本文夫さんが亡くなっちゃったわけじゃないですか。で、僕は自転しながら好転するの主人公がもう心底嫌いであると、主人公のことをボロクソに言ったんですよ。
まあ、あんなに嫌いになるとはっていうのは驚きだったけど、
まあ、本当に今でも嫌いなんですけど、それ
はまあでも、あの小説は、
はい、
あの小説はさ、男の人がすごいさ、好青年なんだもんね。
まあ、それもあるけど、やっぱ主人公が求めるだけの人間で、そのことに対して肯定してるところが、やっぱ、ムカムカするんですよ。
まあ、それはそうかも。あと、小泉さんの怒りポイントは、無免許運転だけでそんなに怒るかってこととかでしょ？
そんなのね、
別に。それは、価値観だから、無免許運転ぐらいあるじゃんっていう人と、もうとてもそんな人とは全く話したくもないっていう、 人はいるんじゃない？
いますね、もう、なんかね、うん、お前は、何なんだみたいな、純朴精神の塊みたいな人が、世の中増えてる気がするんですよ。
まあね。
なんかもう、なんか知らないことでも違法じゃないかっつって、もう一生懸命検索して、うん、ほら違法だ違法ですよみたいな。
あと自分に関わらないってことなのね。自分のマイナスになることじゃないのにね。
誰もそれで損とかしてないのに、違法だ違法だっつって警察官みたいな。
大体さ、違法なんてさ、法律なんて人間が幸せになるためにあるルールなのにさ。で、そもそもさ、違法だけど見逃されてることなんていっぱいあるじゃない。例えば、スピードを法律に、守りすぎちゃうと迷惑とかあるわけでしょ、あと、本当のことを言ったら、パチンコの景品交換所だって違法なわけでしょ、
はい。
あとは、その、政治家が、本当は宗教と分離しなきゃいけないのに、宗教団体が政治家やってたりするわけじゃないですか。
はい。
そんなこと違法とか言ってたら、本当にキリがないですよね。
そう、だから自分の気に食わないところでしかも言わないわけですよ。
うん、自分の気に食うことだったら言わないもんね。
ねえ、だからね、そういう順法精神旺盛な人に対して僕はああって思うんですよね。
まあね、でも小泉さんはやっぱり芸術家なだけあって、やっぱりちょっと変わった、達観したものの見方をしてるんだと思いますね。
そうですかね。
うん。
まあでも、息苦しくなるじゃないですか。多様な価値観を認めようみたいな風潮がある一方、そうやって法律以外認めませんみたいな。
まあね。
こともあるし。
小泉さんのやっぱり、コーネリアスに関する考えとか。
はい。
あと松江監督へのアドバイスとかは本当に面白かったから、
まあでも松江監督には聞かせられないですよね、ちょっと厳しすぎて。
でもあの連載は本にしてほしい、誰も言わなかったことだと思うけど、あの二つとも
そうですかね。
結構僕興味持ってネット中読んだけど、あんな意見言ってる人は小泉さんだけでしたよ。
いやもう誰もあんまアックス読者さんにしか見られたくない。
でも普遍性がある問題でいいと思いましたけどね。
はい。松江監督も読んだらきっと僕のこと嫌いになると思うんですよ。
伊藤はどんなに正論でも自分に冷たかったら嫌いになるよね。なんか自分に対して寛容じゃない人のことは嫌いだよね。
そうですね。でもね、まああの松江監督と加賀君の件をたまに思い出すんですよ。
うん、
そうすると、やっぱ松江監督の存在感があってこそ、この加賀くんのあのパフォーマンスの輝きがね、凄まじいわけで、
うん。まあね。
まあただそんなね、面白がってる、未だに面白がってんのかみたいな。でも、うん、その松江監督を追求する、その悪だっつって、ナットランツって言ってる人たちってそういうことは気にしないじゃないですか。
まあね、自分はそこを棚に上げてますよね。
うん、僕はやっぱね、そこをやっぱ加賀くんがあんな素晴らしい、もう一世一代ですよね。
うん。加賀さんなんか最新
見れない他で、それもやっぱ
加賀最新。
うん。
なんか加賀さんが新作撮るのをなんか出演者を募集してましたね。
そうですね、
うん、
そうだから、まあ、でも僕は加賀くんも松江さんも応援 してるんですよ。
なるほど。
まあ本当なんかどの立場でみたいな、どっちか応援すんなら俺は応援すんなみたいな、本人にとってはそうかもしれないんですけど。
まあね、でも僕はそれは誰かが言ってもよかったし、小泉さんしか言えない意見だと思いましたけどね。
は
あ、本なんてそういうことが2本ぐらい載ってるだけでいい本なんだから、
はい、
やっぱ本にしてほしいな。
はい、ありがとうございます、はい、というわけで
ということで、
はい、
はい、じゃあブルーもしくはブルーもうすっかりネタバレしちゃったけど、
すごく面白いのでぜひ皆さん、
面白いよ。
そう、30年前の本ですけどね、 今とは若干風潮が違うってところも含めて楽しめると思います。
全部ね、知った上で読んでもね、多分面白いから、あと、昔風の読みたかったら前のバージョンで、最新版買うとちょっと言葉を変えてあります、きっと。
そうですね。でも、マヌカンって言葉がね、ありありと読めるケースもそんなにないから、
うん、昔版の方が
いいんじゃないでしょうか。
なんか僕は柚木麻子さんの解説がとてもいいと思ったので、両方比べてみるといいかもしれません。古本で見たりとかね。
はい。それじゃあ、この後、友の会。
はい、そうですね。どうもありがとうございます。
そうと思いますが、電車でジョーカーがテロ行為を行ったことや、
そうですね。
衆議院議員選挙について、
そうですね。あとは、私がさっき言えなかった、言えなかったこととかも言います。
はい。
ということで。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。